昨日は、2つとても嬉しいことがありまして、そのお話をしたいと思うんですが、1つは金光学園が勝利を収めたということです。でもう1つは赤澤富子さんの120歳の写真が、届きまして、本当に、繁盛のおかげをいただいていられるということですね。で昨日の朝、金光学園と玉城の試合がマスカットスタジアムであるということで、私は神様にこのようにお願いしておりました。今日は金光学園と玉城の試合が行われます。どちらも怪我や待ちなく実力発揮できますようにと、こういうふうにお願いしたんですね。私はどちらかというと金光学園サイドのものなんですけども、地元には、たくさん玉城の関係者もいらっしゃるし、ここに参拝されている方々も玉城出身の方がとても多いですね。そういうことで、どちらもですね、怪我や待ちがないようにということ、これ時々試合中にですね、大きな怪我をする選手がいるんですね。とても気の毒なんですよ。そういう光景も私たびたび見ておりますのでね、一生懸命プレーするのは大切なことですけど、そのためについ怪我をすることがあるんですね。そういうことがないようにということ、それからせっかくここまでね、一生懸命練習を重ねてきてるわけですから、実力が十分に発揮できるようにね。もちろん金光学園に勝ってほしいなというのはあるんですけど、そうではなくてね、やはりしっかりそれぞれが実力発揮できますようにというふうに願わせていただかなければならないと思うんですね。そのように願わせていただいておりまして、今年はご存じのように私は外に出られないという体の状況もありまして、応援には行かずにこちらでご用させていただいております。テレビで、とてもいい、試合が行われたということが分かりましてね、タマテレのニュースでとても詳しくその様子を伝えてくれておりましたので、よく本当に双方よくね頑張ったなと思います。でこの教父様は負けて勝てということをおっしゃってですね、負けて勝てということをおっしゃってですね、教えてくださって、でその今朝新聞を見ましたら、最初玉城がリードしてたんですね。で、その時に金光学園の監督がですね、選手に、どうせ負けるんだったら思い切りやれとこう言ったらしいですね。それでなんかみんなこうよしという気持ちになったようでした。試合 の展開からしたらもう負けそうな感じになってたんですよね。でもそこでこう負ける覚悟というんでしょうか、もう負けていいんだという気持ちになるとですね、逆にこう元気が出てきたり実力が出てくるんですね。そういう試合になったということが分かりまして、とてもありがたく思いましたね。ここに今由香さんが参拝されていますが、今はこれからはもうないと思うんですけどね、姉妹4人がおりまして、時々お姉ちゃんや妹と喧嘩したというんですね。で、喧嘩するというのは良くないことなんですけども、とにかくね、先に謝りなさい、負けて勝ちなさい、ね、先に謝った方が勝ちだよっていうふうに言うんですよね。でさあこの子はその素直にね、先生ごめんなさいって言いました。それは立派だね、褒めてあげるんですよね。これが負けて勝つということなんですね。先にねごめんっていうのはなかなか言いづらいんですよ。自分の方が正しいとかね、相手の方が悪いとかいう思いがどうしてもあるんですよ。喧嘩になるっていうのはそういうことですからね。しかしそこを押してね、自分が先に謝るとでもスッとするんですよね。 心がね、自分の心がスーッとするんですよ。これがあの負けて勝つということなんですね。話は変わりますが、赤澤富子さんのその100日祭がね、新人先生、祭司、副業先生、副祭司のもとにご自宅で使えられました。でその写真を昨日より子さんが持ってきてくださったので、ここに、まあ、ある小さい写真で後ろの方は見えないと思うんですが、画面いっぱいにこう家族が写ってるんですよね。ご主人とご長男が海難事故で亡くなった時はわずか家族を残されたのは3人だったんですよね。で初代が神様を主人と思って日日お参りをしなさいとこうします。それを何十年富子さんはこのずっと続けられて、今その2代目の依子さんがその後を受けてずっと日日参拝されてますね。で聞くとですね、私はもう本当にこの特に孫たちひ孫たちよくわからないんですけど、孫が3人ひ孫が8人できてますね。これ欠席している孫ひ孫が2人いるんで、その2人がいるともっとこう写真に収まらないぐらいですね、大勢のこの家族になってるんですよね。55年ぐらい経ってるんです、その事故からね。あの京都様は子孫繁盛家繁盛のおかげを受けられるとこう教えられて、本当にそうだなと私はもうつくづくと思いましたね。女ばかり3人しかいなかった赤澤家がですね、こうして本当に子孫繁盛家繁盛のおかげをいただいてね、ありがたいことだなというふうに思いますね。で私はそのこの今日の世の中にはね、さまざまな価値というか考え方がこういっぱいありますね。それどれもいいと思うんですが、やはり教祖様の教えてくださった教えというものは本当にその実現性を持っているという、ね。まあ、こちらにある私のおじいちゃんがそのお金を儲けて繁盛する道を歩んだんですけど、これ途中まで良かったんですね。九州で太閤さんと呼ばれるぐらい出世したそうです。太閤さんというのはね、農民から天下を取った人ですよね。その人と例えられるぐらい祖父は、商売を通して、出世したんですね。途中まで良かったんですが、後が悪かったんですね。もう倒産、破産、一家離散というね、散々な目にあったんですね。で私の父はその祖父を見て大変苦労してですね、ああいう生き方をもうやめようと25歳の時に切り替えて商売に行ったらお道の修行生になる無休の生活ですね。お母さんと一緒に天王寺教会に入って、お粥と神様のお下がりのお餅と、ね、そういう非常につつましい食生活をする修行生としてのね、給料もない生活、そういう世界に入っていったんですね。なぜかというと、この教祖様が教えてくださっている孫繁盛家繁盛の道を歩こうと。親は商売によって孫繁盛家繁盛を目指したけれども、アウトになったというね、そういう経験ですよね。で自分はその二の舞を踏まない、鉄を踏まないね、教祖様のおっしゃることにかけてみようと、本当に孫繁盛家繁盛できるかどうかかけてみようと、ね、そしたら一人で始まった 病気がね、お金もない家もない健康も整わない一人の人間がですね、50年の新人をしたら5人の子供と15人の孫と20数人のひ孫、そういうことに恵まれたんですよね。だから間違いない、そういうふうに父は確信を持って、生涯を、ね、結ぶことができたわけになります。どうぞ皆さんもね、そこを大切に、やはり教祖様の教えを大切にしていくと、そういうふうになっていけるというね、その実例が私たちの目の前にあるわけですね。どうぞ皆さんも まあ、いろいろな考え方があって結構なんですよね。しかしその教祖様の教えを大切にしていくと、まさにそういうふうにおかげを受けられるということだと改めて私は昨日ね実感させていただきました。負けて勝つというね。そして人より遅れて不現者になるという気になるんですね。普通は人より先に不現者になりたいんですよね。そういう心を持つなとおっしゃる。なかなかできないことですよね。しかしそこをいただいていかなければならないですね。はい、今日もそいそ大切にさせていただいたらありがたいと思います。はい、ようまいでございます。